説教、赤ちゃんになろう、柴田明先生。柴田先生のご紹介については修法の右のページの方に記されておりますので、どうぞご覧いただきたいと思います。先生は武蔵野美術大学の油絵学科に学ばれて、そして美術科の高校の先生として勤務され、その後その間に日本キリスト教団滝野川教会で洗礼を受けられ、その後東京神学大学に入学され、大学院を卒業され、大阪女学院中学校高等学校の方の聖書科の先生としてご奉仕され、その間は玉出教会の協力牧師をなさいました。今年の3月まで聖学院中学校高等学校の方の聖書科の先生をなさっておられます、おられました。私たちの教会にも聖学院の生徒さんが参加されておられましたので、その関係で今回は柴田先生に来ていただくことができました。以上でございます。
大阪時代にですね、ミッションスクールに勤務しておりましたので、そこでの花の日の礼拝のお話を最初にちょっとさせていただこうと思っています。花の日ということでですね、生徒たちにこう花を持ってきてって頼むわけですね。で、何をするかというと、礼拝の時にこう講壇があるんですね。講堂のようなものを考えてください。ヘールチャペル、チャペルと言ってましたけども、その講壇のところに、バケツを並べとくんです。その仕事は私が朝早く来て最初にやる仕事だったんですけど、バケツです。ですから、あんまり見栄え良くないんですけど、大阪って何でも使うと、あるものは使うっていう感じなので、もういろんなバケツがあるんですね。色とりどりです。水色とかグレーは普通ですよね。で、昔からある金の、ブリキっていうんですかね、ブリキのバケツも並べるんです。最初はあんまり 見た目良くないんですけど、そこにですね、生徒たちがやってくる。そうするとお花を持ってきてくれるわけです。ありがとう、そこに入れて、真ん中でいいよ、真ん中で入れてくれるわけですね。それがだんだん増えてくる。で、しまいにですね、奉仕者がいるんですね。その時は必ずハンドベルブだったと思うんですけどね、その時は来てくれて、で、朝ちょっと練習して、壇上で練習して、それから、礼拝になるんですけども、その練習に来るハンドベルブの子は割と早く来るんですね。で、それでハンドベルブの子が来るとだいぶその辺りで花が埋まってくるわけです。だんだんバケツ気にならなくなるんですね。綺麗なんですよ。で、そうこうしてるうちにもうどんどんワイワイ来て、もう間に合わなくなってきます。ありがとうって言うんですけどね、もう一人一人言ってられないです。ありがとうって言って受け止めるのも、宗教委員の生徒たちがやってくれるようになるんですね、その時間になってくると。で、そうこうしてるうちにみんながこうスーッと退いて、ホームルームやって、それからもう一回集まってくるわけです。その時はもうぎっしりいっぱいになります、チャペルが。その当時中学校と高校一緒にできないんで、700、800人いますので、片方だけで、で、700、800人の生徒がそこに中学校だったり高校だったり集まるんですけれども、集まって、そこで私がメッセージをやるんですけども、それの後にですね、ハンドベルブの演奏が控えてます。ですから普通だったら 7,8 分喋るところなんですけども、ハンドベルブがやっぱり4分とか5分とか取るので、私が喋れる時間というのは 2,3 分なんですね。そうでないともう危なくなってくるので、で、そこでですね、だんだんメッセージがね、一つになってきたんです。私のメッセージが、それはどういうメッセージかと言いますと、見て花綺麗だよねって言うんですね。で、そして、でもね、ここから見てるとその花がずっとみんなの座ってるとこまでずっと続いてるみたいに見えるんだよって、そういうふうに言うんですね。本当にそう思ってたんです。そういうふうに見えるんですよ。それは、生徒たち、中学生だったり高校生だったり1年生が前の方にいるんで、みんな若いわけです。ですからそんな風に実際に見えるというのもそうなんですけれども、でも違うんですね。私気がついちゃったんですね。これは教会の様子様にそっくりなんですよね。礼拝してる人はそこにいるっていうことは、みんながそうお花のようにですね、そこにいて、 で、学校の場合ですと放課後になるとその子たちが奉仕者としていろんな施設にお花を届けに行くわけです。教会もそうじゃないでしょうかね。そこにあるのは花であり、そして人なんですけれども、しかしそれは全てが神がそこに備えてくださっている捧げ物なんですね。でそれが礼拝、そのイメージがやっぱりあるんですね。ですから教会も同じだと思った時に、そのみんなお花みたいに見えるよ、そういうふうに本当に見えてくるんですよね。ですから今この時実際に子どもたちはそこに揃うということは今日はできませんでしたけども、でも私はそれ同じものを見てるんですよね。花の日、まあもともとは子どもの日です。子ども用の礼拝プログラムを作って、でそして、その中で、まあ、さっきも申し上げたように、終わってからあとですね、礼拝の終わってからあと、その、お花を届ける、そういうようなことから始まった、そういう行事だというふうに聞いています。で、今日の、まあ、イエス様の言葉ですけれども、血の御子たちを呼び寄せるとかですね、子どもたちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。子どもたち、ここで言っている子どもたちというのは、まあ中学生高校生じゃありませんね、小学生でもないです、血の御子です。赤ちゃん、もう言葉もしゃべれないような状態で、もうこちらから何かしてあげないと何もできないような子どもたちです。でお腹が空けば泣くしかないわけ でいつでもお腹が空けば泣きますですから、聞き分けがないとかそういうレベルじゃないですね。小さな子だったら聞き分けがないのレベルですけども、もうそうなったらこちらで面倒見るしかない、そういうような子どもたちです。しかし、そういった、血の御子、赤ちゃんをこう連れて人々が来ているんですね。イエス様と関わりたいんです。いや、自分が大事にしている赤ちゃんだからこそ関わらせたいんですね。自分もそうですけど、そういう形で来ています。そのままにして来させなさい。弟子たちの方は気を使います。イエス様にそんなことで手間取らせていけないじゃないかというわけですね。ですから退けようとするんですけども、イエス様はそれを許さないんですね。神の国はこのような者たちのものだっていうんです。聞き分けのない子供大変です。赤ちゃんもっと大変です。しかし神の国はこのようなものだっていうふうにイエス様がおっしゃるときに、イエス様がおっしゃってる子供っていうのはどういうイメージなんでしょうかね。私たちはですね、ついこんなふうにも考えるわけです。赤ちゃん可愛いです、本当に汚れがない無垢な、そういう感じです。もう肌なんかツヤツヤピカピカですよね。ですから私たちはそういう子供の、なんていうのかな、そういう性質、私たちが 目に見て分かるそういう性質をやっぱり純粋なものだ、純真なものだというふうに思いますから、ですからまるで罪がない人間のように思うわけです。罪のない子たちだよね、だからやっぱりイエス様は近くに呼び寄せたんだな。違いますよね、皆さんもう分かりだと思うんですよね。違いますよね。子供というのは大人が世話をしないと何にもできない存在です。そこにほったらかしたらもう死んでしまいます。子供は子供の方で大泣きしますが、それは何でかというと、それでこう例えば野獣がですねやってきて自分を食い殺す、そんなこと考えてないんですね。必ず大人が守ってくれると思っているんですね。いや、意識しているかどうか分かりません。もう本能的なものかもしれませんが、そんな風にして大泣きするわけです。普通だったら危ないですよね、周りに守ってくる人がいなかったら。でも安心して泣くんです。それしかできないんですね。で、そして大人たちはですね、何とかしてあげるわけですよ。それを必ず何とかできるかどうか人間の世界では分かりませんけれども、しかし何とかしようとするんですよ。大人がそこにいれば、ましてや両親がそこにいれば、ますますそうです。人間というのは、私たちというのは神様に対してそのような存在だ。イエス様はそのことをおっしゃっています。他の箇所、 ヨハネによる福音書でですね、人は新たに生まれなければ決して神の国を見ることはないって言ったんですね。見ることはできない、そういうふうにおっしゃいました。新しく生まれるというのを聞いたときに、その時ニコデモという人が、ファリサイ派のニコデモという人がそのことを聞いて、いろいろ悩んだんですね。もう一度お母さんのお腹の中から生まれてくるわけにいかないよな、そういうふうに悩んだんですね。イエスさんはそういうふうに思うの分かってたと思いますけれども、でもそんなおっしゃり方をした。もう一度生まれるなんてことはできません。たとえ私たちが赤ちゃんに戻れたとしましょう、でもそれは罪人の子として生まれた赤ちゃんなんです。人間の身を見まねで人間として育つしかないんです。それは罪人としても人間として育つしかないような、そういうものなんです。赤ちゃんが無垢な存在である、それは私たちがそう思うことなんであって、まあ、赤ちゃん捕まえて罪人だってね言いたくないですが、しかし聖書は示しているわけです。アダムとエヴァから後、みんなそのようにして神に背くものとしても人間になってしまっていて、永遠の命を受け継ぐことはできない、神の国を見ることはできない、つまり、いただいた命、本当の永遠の命としていただいた命を最初から損なっていて、そしてその損なっている命を生きているような気になりながら死んでいくのが人間だということですね。そのことは私たちも赤ちゃんたちも同じだということです。新たに生まれなければ私たちは神の国を見ることがない、神の命を生きることがない、そういうものだということですね。どんな若い人であっても、どんなに経験を積んだ人であっても、何年生きていてもそのことは全く変わらない、同じなんです。ただ一つだけ変わることがあります。新しく水と霊によって生まれることができるというんです。イエス・キリストがそのことの準備をしてくださいました。完璧な準備です。十字架にかかって死んでくださった、そのことはさっきから賛美歌で何回か歌っています、繰り返しています。そのことが、どういう意味を持っているのか、私たちには理屈で分かることはなかったんですけども、しかし示されています、聖書の言葉によって。それは私たちが罪人として決して神様との結びつきに来ることができない人間なのにもかかわらず、イエス様がそれを結びつけてくださっている、そのことのために代わって死んでくださった、私たちが死ぬべき命を代わって死に、完全に人間になってこの世界に来てくださったイエス様が、その命を完全に滅ぼし、自分が滅ぼされているという形ですよ、滅ぼし、そして、神の与える新しい命というよりはですね、もともと人間に与えられていたはずの永遠の命を身に受けて蘇ってくださった、このことを受け入れるということの中で私たちは神の子とされます。赤ちゃんであろうが年を取っていようが、元気でいようが病気でいようが、そのことは同じなんですね。ですから私たちが神の子であるということは、私たちが子供になろうと、神の子になろうとしてなれるものじゃないです。神様の方からイエス様が代わって死んでくださった、そのことによってあなた方はみんな神の子であるということを神様の方から認めてくださって、そのような関係性を持ってくださらなかったら、私たち絶対神の子となって神の命に生きて永遠の命を生きるものとしてこの世界を神の国として歩んでいくことはできないんですね。ネガティブな意味ばかり言い方をしましたけれども、逆に言えばこういうことですね。私たちはすでにイエス・キリストによって完全な形で神の子とされているということがもうすでに起こっているということです。今日の説教題ですけれども、赤ちゃんになろうっていうタイトルにしたんですね。しかし、こういうことだと思うんですね。私たちは赤ちゃんになろうとしてなれるもんじゃないですね。 赤ちゃんになろう、これはですね、赤ちゃんとされたということを私たち思い起こそうということになると思います。私たちついですね、こういうふうに考えるんですよ。やっぱりキリスト者となった、洗礼を受けた方多いと思うんですけども、キリスト者となったからにはその中でやっぱり成熟したいと思うわけです。子供が大人になりたいという気持ちと同じなんですけど、でも成熟したいと思うし、大人のキリスト者としてやっぱりこういうことはしたいよねとか、こういう考え方をしたいよね、そういった思いがいろいろあるわけです。で、そういう考え方をしようとします、自分で。その時に、しているのはですね、立派なキリスト者になりたいという思いですね。立派なということの中には決して赤ちゃんが含まれてないと思います。しかしですね、神の子とされるっていうのは、神に対して赤ちゃんのような存在になることだ。今日の箇所でもイエス様そのことをおっしゃってます。ただな、もう神様の前だと何もできない、頼るしかないんです。泣きわめいて何かもらえるまで泣いてるしかない。しかし必ず面倒見てもらうっていう信頼がもう土台にあるんです。だから大泣きするんです。そういう存在であるということを私たちもう一回確認しようということです。赤ちゃんに自分からなるということを考えるとですね、ニコデモみたいになるわけです。もう一回生まれるわけにいかないよな、そういうふうに思います。また、立派なクリスチャンになりたいなというふうに思っていると、やっぱりクリスチャンとしても成熟しないとな、これも勉強してあれも勉強してと思いますよね。勉強することは悪いわけじゃないです。しかしそのことで立派なクリスチャンになるのか、私たちはそうではないんではないでしょうか。神の子として成長していくことによって初めてクリスチャンとしての成熟があるとすれば、まず赤ちゃんから始めないとどうしようもないですね。そこからです、スタートは。でいつもそのことを思い起こしていいと思います。できないことがいくらでもありますから、まずイエス様のことを考えてみると、イエス様自らが赤ちゃんとしてこの世界に来てくださったんです。神であるにもかかわらず人となって、半分人で半分神みたいなものではないですね。イエス様の存在というのは完全な人になってくださったんです。しかし一つだけ私たち人間と違うことがあるとすると、人なんです、完全な人なんですけども、完全な人として神様と結びついているということです。神の命を生きているんです。イエス様は最初に人の子として生まれた時から神の赤ちゃんなんです。人間の赤ちゃんを見てればですね、私たち安心できるんじゃないでしょうかね。すごい勢いで成長しますよね、子供って。びっくりするようなことを覚え、びっくりするようなことをしゃべるようになったり、つまり赤ちゃんというのは神様との関係において赤ちゃんであれば、神の国のことってのはいくらでも入ってきます。目に見えてるものが全部神の世界だということが分かってくるんです。そういうふうにしか見えなくなるからです。自分のものだと思ってこんなふうに抱え込むのじゃなくて、これは神様のものだ、で全部預かってるし、神様はその管理する能力も全部くださる。そういうふうに私たちが安心して神の赤ちゃんでいるときに初めてキリスト者は成熟するんです。いや、自分でも思うんです。ああ忘れてた、そのこと忘れてた、もう一回思い出すんです。自分の力で何かできるようになったり、何か分かったり、そういうことって確かにあるんじゃないかと思うんです。あるんですけども、そのことが大事なのかというとそうじゃないです。それは人間が成長する、人間の成長と全く同じで、本当に神の国を神の国として管理するための能力ということで言えば、それは罪にまみれているんです。神の赤ちゃんになる、そのことで何にも私にはできない、そのことから私たち初めてですね、神の国を管理するっていう力が少しずつですけれども、必要な分だけです、でも少しずつかもしれませんが、私たちがそれを使える分だけで、それで十分なんです、与えられていくんです。 それが人と比べて多いとか少ないとか全然問題ないんです。与えられる分で生きればいいんです。神の与えた命で生きるってそういうことですよね。で、亡くなってしまうなと思っている自分の命使い切ればいいんですね。神の命に生きてるっていうことはそれは永遠に生きるということですから、で使って亡くなるものは亡くなるまで使えばいいんです。そうは言ってもな、いつもこういうふうに言うとやっぱり綺麗事だよなとささやく、ささやきがあります。しかしそれは聖書はそうは言わないんですね。たとえ死んでも生きるって言うんです。嬉しいじゃないですか。いつか必ず死んでしまう、致死率 100% ですね、私たちの命。でもそれは永遠に生きるということによって報いがあるって言うんですね。使い切りましょうということです。その中で私たちが生きようとするときにできないなと思っていたことができるようになります。いつも喜んでいられたり、絶えず祈ることができたり、どんなことにも感謝することができたり、つまり私たちはどんな時でも日常生活、またこの礼拝の中でもどんな時でも神様に対して礼拝するものとなることができるんですね。赤ちゃんってそういうものなんですね。神様が作ってくださる関係で関わりの中でないと生きれないからです。私たちも同じです。花の日の礼拝で、ね、子供たちがたくさんいるという状態じゃないかもしれないです。しかしここには神の子供たちしかいないんです。嬉しいですよねそういう群れなんですね。でその群れがこう世界に散らばっていく、花の日に、まあ、ミッションスクールの生徒たちがお花を届けに行くみたいな。いやあなた自身がお花だよ、それをいつも言ってました。じゃあお祈りしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、神の子とされている幸いの中を私たち命を得ています。ありがとうございます。あなたが与えてくださったもの全てを使い切る、そのことはできないでいることを振り返って思いますけれども、しかしあなたがいつもそれを気づかせてください。必要なものを与えてくださる、その幸いを生きる、その満たされた命を生きる、そのことが許されているということを改めて礼拝の中で確認するものです。どうかそのようにして命を使い切り、そして永遠の命に結びつくものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお願いします。アーメン。